この13章には弟子たちの足を洗われるイエス様の姿があります。一節の終わりに彼らを最後まで愛されたとあるんですけれども、古い訳では極みまで愛された、もう極限まで愛される。私たちの 愛っていうのは打算的な愛ではないでしょうか。自分を愛するから愛することができる。でもイエス様の愛はそうではない。自分を裏切ったり、また見捨てるものをも愛するっていうのがイエス様の愛であるわけです。そしてそれの一つの現れがこの弟子たちの足を洗うということでした。五節にたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。まさに奴隷のすることを、なんと死であり主であるイエス様がそれを成した。それはまた私たち自身をも清めてくださる。私たちもまたこの心がイエス様の十字架の血潮によって清められるんだということを私たちはいつも覚えるものでありたいと思います。そしてまたイエス様はそのことを14節を見ると、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんとそのことを言われたわけです。私たちは人の汚い足を指摘することはできても、それをなかなか自分がもう本当にひざまずいて洗うということができるでしょうか。イエス様はそれを実践された。それはまさにこの愛するということのもう実物教訓であったわけなんです。17節を見ると、それを行うならあなた方は幸いです。ですから私たちが本当にへり下ってこの罪で汚れた足をも自分が洗い清めていくならば、それはもう本当に純粋な愛の行動となっていき、そしてあなた方は幸いですとイエス様は言ってくださる。何よりも私たちはイエス様にそのように言われるならば、これほどの光栄、そしてまた神の栄光が表せるものは他にはないということを覚えます。イエス様は極めまで愛されて、そしてまた裏切る弟子たちの足を愛された。私たちもそのようなことを行うことができるならば幸いであると思います。そしてそれはイエス様が34節で言われた新しい戒めであり、35節に互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。本当に周りのこの世の人たちが認められるような、私たちは愛の行動を実践するものでありたい、そのように思います。そしてまた私たちのこの教会に神様の愛が満たされて、また喜んでこのイエス様のようにこのひざまずき、また足を互いに洗い合う、そういうものとさせていただきたいと思います。